Aurelia.7章の1節から23節、とりあえず5節までだけ先にお読みします。さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか。今読んだ1節から5節はですね、要するに、人間の言い伝え、しきたり、それと神の戒めということを問題としているわけなんですね。これはですね、マタイの福音書にもありまして、マタイ15章とほぼ同じです。ほとんど同じ。それでマタイの時に私自分でですね、どんな説教したのかなと思って振り返ってみたんです。そしたらですね、実にいい説教だったんですよ、我ながら。もう2年も前ですけどね、だいたいちょうど2年ぐらい前です。だから思い出せっていう方が無理なのかもしれませんけども、でも繰り返しません。一期一会の説教ですからね、同じことを繰り返すことはしないようにと思っているんですが、じゃあですよ、今日はどうしましょうか。ほとんど同じなんですよ、この1節から5節マタイとね。今日はどうしてみるか。でマタイの方と比べてみると若干違いはあるんです。そうは言ってもね、マタイの方になくってマルコにあるのが3節と4節、さっき読んだところですが、この棒線でくくられてますでしょ、3節と4節ね。だからこれが、その部分がちょうどマタイにはないわけで、この棒線の挿入句がですね、マルコにはある。それから13節の3行目、これと同じようなことをたくさんしているのですという言葉もマタイにはない。で19節の3行目、イエスはこのように全ての食物を清いとされたという言葉もマタイにはない。マルコだけであります。ですからそれらをですね、キーワードとしてメッセージをお伝えしたいと思います。まず3節から4節なんですけども、さっき読んだわけですが、要するにですね、昔からの言い伝え、しきたり、それは何かといったら宮殿律法なわけですね。モーセの律法だけでなく、それに付け加えて人間が考え出した戒め、規則、ルール、そういうものが、しきたりがですね、たくさんあるって4節の最後に書いてますね。いっぱいあるんですよ、何百もあるんです。 でそれに対してイエス様は何て言ってるかって言ったら、言い伝えを守るために神の戒めをないがしろにしてるっておっしゃってるわけですよ。それが6節から9節ね、お読みしましょう。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。いわば本末転倒だってことですよ、ね、人間が考えた付け加えた口伝律法を守りたいがゆえに神の戒め、本来そっちがオリジナル、そっちが本物、その神の戒めをないがしろにして、ね、その神の戒めに付け加えた口伝律法を必死で守っている、本末転倒ってイエス様はおっしゃってるわけです。そしてそんなことをですよ、そんな本末転倒なことをたくさんしているのですって、13節の最後でね。よくないですよね、本末転倒。一つね、ああしまったって、本末転倒なことをやってしまったって言うなら許せるかもしれないんですけど、そんなことをたくさんしてるって、そんなことばっかりだって。おそらくイエス様は今のキリスト教会に対しても同じことを言われるでしょうね。そう思いますね。常々お話ししておりますけれども、キリスト教の教えはキリストの教えからかけ離れているという現実ですよ。それはいわば現代版の口伝律法だということをマタイの時にお話ししたんですけれども、まあ、例えば代表的にはですよ、裁いてはならないと教会は教えるわけですよね。裁いてはいけませんってね。確かにイエス様はそうおっしゃいましたよ、ね、裁いてはいけませんってそうおっしゃったのは事実ですよ。けれどそれはですね、どういう趣旨で話しておられるかって言ったら、口伝律法に基づいて裁くのをやめなさいっていう意味ですからね。イエス様が裁くなとおっしゃったのはそういうことですよ。口伝律法に基づいて裁いてるんですよ。だから神の戒めに基づいて裁くならまだしもですよ、神の戒めはないがしろにしておきながら自分たちが作った口伝律法に従って人を裁く、それはやめろってイエス様はおっしゃったわけですよ。つまりここでは10節から12節の部分がそれにあたるわけで、お読みしますね。モーセはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言っています。それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしていますね、よろしいですか。神の戒めは父母を敬えなんですよ。ところが口伝律法ではその父母に何かプレゼントをしたいと思っても、それは神様への捧げ物コルバンになりましたって言ったら、もう父母にプレゼントしてはいけないって。いけないってなんでですかって、いやそれが口伝律法だって、昔からの言い伝えだって、しきたりだってね、神様に捧げるって決めたものを親にあげてはいけないんだって、いやでも親なんか困ってるみたいだから何かあげたいんですけどって、えそれ親孝行じゃないんですか、母と父を敬えっていうことをやっちゃいけないんですか、そう口伝律法に従って父と母を敬ってはならないのだってね、もしあなたが父と母を敬うなら裁く、あなたは口伝律法に違反しているものとして裁く、そんなことをやってたんですよ。ひどいですよね、めちゃくちゃです。だから 裁くなというイエス様の教えをね、全然分かってないんですよ。今話したような口伝律法に基づいて裁いてたから、それをやめろって言ってるのに、裁いてはならないのだってね。イエス様が本来言いたいところの目的趣旨というものが全く見失われているわけです。そんなことがたくさんあるってイエス様はおっしゃってるんですよ。それは今でも変わらないですよね。聖書の文字面だけを見て、その中身、真意というものをですね、見ていない。それが現代版の口伝律法といえるキリスト教の教えであると。そしてその口伝律法に基づいて、裁くわけですよね。裁いてはならないと言ってんのに、裁くあなたを私は許さないって言って裁く。本当にむちゃくちゃな話です。始末に負えない、手の施しようがない。それから何かありますかね、似たようなことは、猫も杓子もあったもんじゃない、違うか。猫の手も借りたい、違うね。先行きましょう。14節から19節を読みたいと思いますが、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。口から入るものは人を汚さないってことをおっしゃってるんですね。ね、イエスさんはそうおっしゃってるんですよ。ところが教会では何て言うか、お酒はダメ、タバコはダメってね、そう教えるわけです。なんでですか？なんでですか？聖霊の宮であるこの体を汚してはならないからだってね、そう教えるわけでしょ、ね、そうですよね。でもお酒もタバコもどっちも口から入るものではないですか？でイエス様ここでね、口から入るものは人を汚さないっておっしゃってるんじゃないんですか？そうでしょ。それなのに酒やタバコは聖霊の宮である体を汚すから禁止だって。いやいや、イエス様は汚さないって言ってませんか？そうですよね。第一、イエス様もブドウ酒を飲んだわけで、しかもイエス様の最初の奇跡は水をブドウ酒に変えることだったわけですよね。もし本当にお酒を飲むのが罪だって言うんだったら、イエス様のしたことは罪作りの極致じゃないですか。水がめ6個にも6個もですよ。さあこれを飲みなさいってブドウ酒に変えたわけでしょ。でそれをみんなが飲んでね、空っぽになるまで飲ませたんでしょ。いや、誰がそんな悪いことさせたんですかって言ったら、イエス様です、イエス様がこの水をブドウ酒に変えたんですって、イエス様こそ罪の温床ですって。まあね、それは冗談にしてもですよ、イエス様はブドウ酒を口にされました、最後の最後十字架にかかりながらもですよ、十字架の上でもう息を引き取ろうかという時にもブドウ酒を口にした。どんな心境でですか？もうこの世の名残に最後にもう一杯だけキューッって。違うでしょうけどもですよ。だから口から入るものは人を汚さないってここでイエス様がおっしゃっていることを無視してはいけないと思うんですけどね。もちろんその いいんだいいんだって言ってもね、あんまりその度を越すっていうのは良くないわけで、過ぎたるは何とかっていうことでありますから、ほどほどにというのはもっともなことなんですよ。事実そうなんですよ。でもですよ皆さんね、ほどほどにっていうのはお酒やタバコに限らず、他のどんな食品でもそうですよ。例えば、水とか塩とか、これなかったら人間死ぬわけでしょ。水、塩、これ絶対必要なものだけども、水も塩も取りすぎたら死ぬんです。知ってますよね。ご存知でしょ。あんまりたくさん一気に取ったら水でも塩でも死にます。だいたい1歳児体重10キロぐらいですか、1歳児で、だいたい5グラム塩を一気に与えたら死ぬって、致死量5グラムですよ。で60キロ、体重60キロの大人だったら塩180グラムで、致死量です。だから一気にですよ、もう1日かけてじゃなくてね、一気に180グラム塩を取ったら60キロの大人も死ぬ。だから、180グラムの塩っていうのはお醤油一升瓶に入ってるんですよね。だから醤油って、あの昔の人がね、戦争行きたくないって時に醤油飲んだって聞きますでしょ。醤油、まあ一升瓶はちょっと飲めないですけど、ちょっとね無理ですよ。だけどもそれを無理やり飲んで体を壊させて、なんなら死んで、戦争を行きたくない。確かクリミア先生もそうだったんじゃなかったですか。醤油じゃなかったか、睡眠薬です。まあ、いずれにしてもね、その睡眠薬かあるいは醤油かっていう方法もあるわけですよ。だいたい醤油なら誰でも家にありますもんね、睡眠薬なくってもね。そう、何が言いたいかって言ったら、その体に必要なものでも、どんな食品でも取りすぎたら毒だっていうこと、死んでしまうっていうこと。その食品の中でも、最強の毒だと言われているのが砂糖。この砂糖がですね、一番怖い毒なんだって言われています。ですから代わりにね、砂糖を取りすぎたら体に悪いからっていうことで、人工甘味料っていうのが開発されたわけですよね。なんていうんですかね、アスパロセームみたいな、アスファルトは硬いなとか違うか、なんかそんなやつがねあるわけじゃないですか、あのお砂糖の代わりってね。ところがその人工甘味料がまた体に悪いときてるから、もう手の施しようがない、困ったもんですね、どうしようもないです。まあとにかく他にもね、たくさんの人工添加物というものが、食品添加物というものがあるんですが、気にしない人もいるかもしれませんけど、だってイエス様はね、ここで何ておっしゃってます。19節の最後で、全ての食物を清いとされたっておっしゃってるんだから、いいのいいの、何食べてもいいのって思うかもしれませんよね。その点パウロもですね、似たようなことを教えておりますが、ローマ書を開いてください。ローマ14章の14節、ローマ14章の14節、よろしいですか。ローマ14章の14節をお読みします。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。よろしいでしょうか。パウロはキリストにあって確信しているんですよ。これは絶対間違いないってね、思い込みじゃなくて、イエスにあって確信していることなんですか。それ自体で汚れているものは何一つないということ、これがキリストにある確信だとパウロは言ってます。よろしいですか。それ自体でね、それそのものが汚れているなんてものは何もないんだって。じゃあ麻薬は、あれ清いんですか。 麻薬、汚れたものではないんですか。どう思われます。清いんだと、さあ麻薬持ってこいってね、さあみんなでやろうって、清いんだって、そういうことでよろしいですか。いや、パウロはですね、ただと後半、これは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのですって言ってますね。つまり麻薬というものはそのいけない快楽、快楽ね、悪い快楽のためとか、不法な金儲けのためとか、そのために、使われているんだっていうふうに認識している人にとってはそれは良くないものなんだって、汚れてるってね、触っちゃダメって。で、私自身を言えば麻薬っていうのはそういうものだと思ってますのでね、中毒になって、もう快感を求めるがゆえに中毒になって廃人になっていく、あるいはそれを売ってお金儲けするっていう、それが麻薬だっていうふうに認識しておりますから、私にとってはそれは汚れたものであって、使いませんし使うなというわけでありますよ。ところがお医者さんにとってはどうですかってことなんですね。お医者さんにとっても麻薬は汚れたものかって言ったら、いやそうじゃない、それは苦しむ患者さんの苦しみを和らげてあげるためのものなんであって、それは良いもの、人のためになるもの、汚れたものなんていうのはとんでもないわけですよね。だからもし私がそんな、状態になってしまったならば、私もそういう認識で麻薬を打ってもらおうと思います。ダメだって言いながら打ってもらうっておかしいじゃないかってね、そこは違うんですよね。だからここでパウロが言ってるように、これは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなんですよ。もう一つ言えばシンナーね、子供がね、中学生がね、袋に入れてパクパクパクって吸ってね、そして歯も溶けて脳みそも溶ける、そんな良くないシンナー、汚れたものだと、中学生にとっては汚れたものだということになるわけですけども、でも塗装屋さん、塗装業者の人にとってはこれはなくてはならないものですからね。シンナーなかったら仕事にならないんです。もうこれでお金入らなかったらもうシンナーって、もうシンもう首くくるしかないなっていう感じですよ、シンナーがなかったらね。だからですよ、何が清いか何が清くないかっていうのは一概には言えないものであってですね、雷病もそうですよね。雷病ね、雷病にかかった人は汚れているって旧約聖書でね、律法で決められているんですよ。でもその同じ律法が、雷病が全身を覆った人はその人は清いって、雷病汚れてるんですよね。でも全身が雷病だったら清いんですよ、ね、だからじゃあ清いって何ですかって問題でしょ。何が清くって何が清くないんですかって。だからここでね、清いっていう言葉の概念をですね、明らかにしなきゃいけないわけなんですよ。例えば清い心って言ったらね、お花畑のような心だって考えやすいわけでしょ。清められなさいって言ったら罪を一つも残さないようにしなきゃいけないって考えやすいわけじゃないですか。でもね、聖書が言っている清いっていうのは混じり気がないっていう意味なんですよ。何も混じってないんですよ。だからそれが清い、純粋、ピュアね、それが清いのであって、だから全身が雷病になったら普通の健康な皮膚混じってないでしょ。だから清いんですよ。だからその雷病云々のことをね、治療医学的にどうこう言ってるんじゃなくって、旧約聖書で教えているのは清いとは何なのかなんですね。それはほとんど誤解しているわけですよ、新約に生きるクリスチャンは。清められなさいって、私の心の中の罪を全て取り除いてくださいとかね、もう人に優しい心を与えてくださいとかね、いやいや違うって。私たちが清められるのは本当の福音とね、偽りとが混じっちゃダメだから偽りを取り除けって、これがクリスチャンの清めなんですよ。でもその辺ね、全然キリスト教会分かってないんですよ。全く 清められなさい、清められなさい、あなたの心の中にまだ怒りが憤りがね、もうそれで苦しむ人がもう後を絶たないわけでしょ、うん、ですから御言葉、聖書の教えというのはその都度その都度の目的趣旨があるということをですね忘れてはいけません。それが見失われていることが多すぎなんです。さあそれでマルコに戻ってください。マルコの7章の20節から23節、また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。この教えも問題ですね。問題です。もちろんこのここに書いてあることっていうのは全て悪い良くないものばっかりですよ。横島、欺き、公職、妬み、そしりとかね、全て良くないもの。特に盗みとか殺人っていうのは、これは宗教的な悪を超えて犯罪ですからね、良くないに決まってますよ。けど高ぶりとか愚かさとか、それ犯罪じゃないですよね。ですよね。さらに言えば、この高ぶりというのが新改訳の脚注を見ると、あるいは誇りって書いてあるんですね。よろしいですか。誇りも悪だと。悪なんですか、誇り。パウロは言ってますよね、私はキリスト以外には誇らないって、パウロは悪ですか。キリストを誇るのは悪ですか。だから文字面だけで鵜呑みにしてはいけないっていうところもここにあるわけですよね。まあ、もちろんね、その誇りが高ぶりになってしまうのは良くないとしてもですよ、だからといってここに書いてある悪をみんな心の中に宿すなと、一つも宿すなということなんでしょうか。そうです、貪欲は罪ですってね、教会は教えますよね。だから貪欲を捨てろ、高ぶるな、へりくだれ、教えますよね。でもそんな立派な人になれって言われてもね、なかなかなれないわけで、うん、むしろそうはおっしゃられても私は愚かなものでございますっていうね、気持ちにもなろうもんですよ、なろうというようなもんですよね。それでもいやいやいや、ここに書いてあるでしょって、一切の悪を取り除きなさいって、人の心から出てくるもの、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、全部取り除けと。イエス様はそれが言いたいんでしょうか、ここ。だからね、書いてある言葉の一部分だけ取り上げて、それを鵜呑みにしちゃいけないわけなんです。ここでイエス様は何を言いたいのかなんですよ。例えばね、これここに書いてある一つ一つ全部良くないものばっかりですけど、何か足りないって思いません？例えば怒りとか憎しみ、ここ出てないんですよね、リストに上がってないんです。怒りとか憎しみとか、あ、ここに書いてないからそれは持ってていいんですか。あるいは呪いとか 詐欺とか、ここに書いてないものは全部 OK でしょうか。いやそんなことはないでしょう、ね、人を呪うべきじゃないですよね。だからここに書いてなくっても一切の悪を取り除けということになってしまったならば、それは立法主義だってことですよ。ということは立法主義ね、一切の悪を取り除いて義とされようというなら、それは福音に対する敵対、十字架に対する敵対、キリストに対する敵対なんですよ。だからイエス様がここで言いたいことは何なのかって言ったら、それはですね、何が人を汚すのかっていうこと、それを言ってるわけですよ。つまりもともとをたどっていけば、食べ物は人を汚さないっていうこと、それがイエス様の言いたいことなんですよ。なんでそれを言わなきゃいけなかったかって言ったらね、律法学者たちが汚れた手でパン食べてるって怒ってるからですよ、ね、よく手を洗ってからパンを食べろっていうのが口伝律法なわけでしょ。その口伝律法を守ったら大丈夫だって、いやいやそんなことないって、あの砂まみれの手でパン食べたからってどうってことないって、その砂はお腹に入って川屋に流れていく、それだけだってね。だから食べ物は人を汚さないということが言いたいわけですよ。だからそれをね、それを否定する口伝律法を、その口伝律法というもので人は清くなれないんだっていうこと、それが言いたいんですよ、イエス様はここで。よろしいでしょうか皆さん。食べ物は他人を汚しません。だから塩を一気に100グラムもって、あなた死ぬよって言われたってね、それは取りすぎは良くないけど、だからといって他人が汚れるわけはないんですよ。塩を100グラム取ったとかね、砂糖ばっかり、たくさん入れてるとかね、それで人は汚れないんですよ。自分の体には害はあるでしょうけどね。だからこの手を洗ってからパンを食べなさいという厳しいしきたり、昔からの言い伝え、口伝律法、そんなものによって人は清められはしないんだということ。食べ物は他人を怪我したりしない、すなわち口伝律法は人を清めない、それが言いたいわけです、イエス様はね。だからじゃあ何が人を汚すんですかって言ったら、人から出て他人に入っていくもの、ね、この何ですか、貪欲、横島、欺きとか公職、妬み、そしり、そういうものが人を汚すのであって、それをと全部、ここに書いてないものも全部取り除けって言ったら立法主義、福音に対する反逆だから、福音によって罪の許しを得なさいってことなわけですからね。だから別に高ぶっていいんだっていうことではないですけどね。結局のところ福音こそが人を清めるものだということなんですね。ただその福音を受け取った私たちではありますけども、肉の体にあるうちは決してまだ完全にはなれませんので、そこはですね、まあなんていうか折り合いをつけていかなきゃいけない部分ではあるんですけれども、まあ、完全じゃないから、じゃあ何が足りないのか、何で補えばいいのか、現代的な口伝律法ですか、キリスト教の教えですか、清められなさいって、妬みけしからん、そしりけしからん、高ぶりけしからん、愚か、あなたはクリスチャンなのに愚か、愚かなクリスチャンは地獄だなんて、そんなねことはないわけで、 逆に口伝立法では苦しめられるばっかりですから、私たちはですね、純粋な福音真理によって解放と自由を得るものでありましょう。お祈りしたいと思います。
Thank you.
夢を